こんにちは、いくまどラジオ始まります。このラジオはいくまど代表のちぎらさんにいくまどのこと、プライベートのことなどいろいろな思いを話していただく放送です。ナビゲーターはいくまどメンバーの愛と
香りでお届けします。
じゃあちぎらさん、前回の続きって言っても随分時間経ったんですけど、退職された、リクルートを退職された後のお話を伺いたいと思っていて、ちょっとそれの、ね、放送を聞いてない人のために復習をしますと、リクルートを退職しようと思った理由は、お子さんと向き合う時間を作られたかったっていう理由と、もう一つがインプットが足りないっていう風に、忙しくて、子育てとお仕事で忙しくて、周りの人はいろんなインプットをしているのになかなかその時間が取れてないっていうことに焦りを感じられて褒められたっていうところまで伺ったんですけど、実際、はい、どこまで計画してやめようって思ったんですか？
はい、実は全然計画できなくてとりあえずやめて考えようって思ってですね、それまですごく忙しかったので、で、下の子が1年生になるタイミングだったので、もう3月末でやめて1年生になってみたいな感じでですね、子4年と下の子1年で、なんかまずほーっとして数ヶ月ぐらいはですね、あれですね、雇用保険で、はい、もうもらえるしななんて思って、実はあまり考えてませんでした
、まあ、まずはほっとしたって感じなんですね。なんかそんなほっとする、なんかいろんなプレッシャーやストレスがやっぱりあったんですよね、働いてる時。
そうですね、やっぱり相当しんどかったなっていう感じはしていて、そう最後の部署がやっぱりプロジェクトいくつか持っていて、いつもなんかすごい気になってる感じだったので、はい、ちょっとまずはうちにいる時間を増やそうっていうふうに思ったんですけど、案外ですね、上の子4年生でうちにいるの喜んでくれるかななんて思ったんですけど、対して喜んでもくれなくてですね、なんかはいたのみたいな感じでそんなになくてもいいのかなみたいな、はい、それでなんかインプットどうしようとか、ちょっと仕事どんなことしようみたいなことを本当に探し出したっていう感じですね、 2,3 ヶ月経って。
いいですね、大きい余白がドンと与えられたっていう感じ。
そうですね、そうですね、なんか旅行とかも行ったし、なんかちょっとできなかったことやってみようって思って、そうそう家族旅行とかも行きましたね、一度も海外とか行けてなかったんで、グアムだっけな、まあそれでも近いですけど、はい、行ったりとか、してました。
大事な時間ですよね、それ、じゃあ最初にブレイクスルー大学に行くっていうのを決めて、その余った時間っていうかでお仕事しようっていうふうに考えられたことなんですか？
そうですね、どっちが先だったか覚えてないんですけど、ブレイクスルー大学は実は保育園のパパ友がやってたんですよ。
大前健一さんパパ友だったんですか？
違う、BBT に行ってたんです。
なるほど。
そう、で、大学院の方だったんですけど、なんかパパがすごい勉強しててみたいな話をママ友がしてて、でよく行ったり来たりしてたんで、遊びに行ったりした時になんかこういうのやっててみたいなのがすごい面白そうだったので、説明聞きに行こうって思って、もう多分その後すぐ入っちゃったみたいな感じですね。なんで3月末に辞めて 9月末、10月からっていうのに入学しました、秋ターム。で
大学院だと何年間も通うっていう前提なんですか？
ですね、その人が通用したのは2年間で大学院なんですけど、私は大学の方に編入をしていて、本当に私、大学は歴史の史学科だったので、全然美術のこととか勉強してなくて、基礎からやりたいなって思ったので大学に入ったんですけど、1年は免除してもらって、単位をもともと行ってた大学の方の単位で充当してもらって、2年編入だったら3年間っていう形で、はい、入りました。
そこで、ね、ちょっとブレイクスルー大学のこと詳しくない方もいらっしゃると思う、はい、主にビジネスのことを学べるんですか？
そうですね、ビジネスのこととか、あとはやっぱり こう何がやりたいんだろうみたいなことも考えられるっていうのが あってですね。で私もこれから、ね、インプットして退職してもうずっと働ける何かを探したいなっていうふうに思っていたので、なんか勉強と、まあ、これからのそのビジネスのはいネタ探しというかそういうことが一緒にできるななんて思ってはいやりました。
と同時にお仕事もされてたんですね、フリーランスと。
そうですね、仕事も探していて、私もともと学校の先生になりたいなと思っててリクルートに行って楽しくなっちゃったんで、なんか学校の先生になれたらいいなと思ったんですよ。でいろんなサイトとかにこう登録したりとかしてたんですけど、まあ20年間実務経験のない先生に仕事ってあんまりなくてですね、それで仕事がないんだなっていうことが分かるまでやっぱり2ヶ月ぐらいかかったんですね、そう、それで何か教育に関わって私これだけ仕事してきたからやっぱりキャリア教育かなっていうふうに思って、そうそう、自分がやっぱり就職活動した時にあんまりにも選択肢が少なかったというか、自分の中がすごくなんか世の中のこと知らなかったななんて思ったので、高校生とか大学生とかになんかいろんな道があるよみたいな話ができたらいいのかしらと思ったので、今度キャリコンを取ろうと思って7月ぐらいにキャリコンの講座にも通い出したんですよ。だから BBT より前でしたね。BBT は10月からだけど、そうそうそう、キャリコンは夏ぐらいめて、あれ？はい、そんな感じです。だからもう学びをガンガンって始めた感じですね。で、仕事はハローワークにまあ、雇用保険でね、失業保険をもらいに行ってたんですけど、失業保険って面談をしないともらえないんですよ。月に3件とか、うん、そうそうそう。で、そうそう、それで面談を、いくつかやっぱり面談で、その際に、大丈夫だね。その際に、あれですね、キャリアカウンセラーを、週3でできるっていう仕事があって、そこに、はい、それが、に行ったのも BBT に入るぐらいのタイミングですかね、夏。9月ぐらいですね。だからなんかこういろいろやったら全部一緒に始まっちゃって、あら大変みたいな感じだって、結局なんか秋ぐらいからめっちゃ忙しくなってきましたみたいな。はい、
キャリアカウンセラーの資格を取る勉強をしながらキャリアカウンセラーの仕事はできたじゃん、できるってこと
は。そうなんですよ、資格必須ではなくて、でもまあ学んでますっていうことを言って入ったっていう感じですね。はい。で、まあ、冬に資格試験があるので、まあ、それに受かれば取れますみたいな感じをこうアピールしてっていう感じでした。で、他にもなんかですね、桶谷式の母乳の助産師さんのあれに桶谷式ってあると思うんですけど、このウェブサイトのリニューアルのアドバイザーをしたりとかですね、それもなんか健康経営かなんかの勉強会に行ったら、なんかちょうど来てる人がそういう人で名刺交換して、はい、なんかあんまりその時の古いサイトが行けてないのでみたいな話があって、そこをご一緒したりとか、あとはリクルートの同期がですね、大学の入学時のそのキャリアプログラムみたいなものをする会社を作っていて、そこの会社でもお仕事したりしてましたね。そうそうそう、とか いろいろアルバイトとかもしてましたし、なんか いっぱい仕事してました。とにかくいろいろやってみたかったんですよね。もう本当に一つの会社でしか19年働いたことなかったんで、とりあえずいっぱいやって、なんか何か楽しそうなことがあれば絞ろうみたいに思って、声がかかるもの、何か仕事ないみたいな、こういろんな人に言って声がかかった仕事は全部やってたみたいな感じ。
すごいですね、つながりを見つけてつながけていくっていう、まあ、自分からも発信してますし、そのなんか、ね、力強さがあって今どんどんつながったのかなってちょっと思いました。
そうですね、一つ一つはなんかほんとちっちゃな仕事だったりするんですけど、結局学校もですね、その後募集が来てというか、はい、フリースクールで週に 一回教えてたりとか、そうなんですよね。なんか種まいたらちょっとずつ生えてきてっていう感じの、はい、こんなフリーランスの始め方でした。
いや、めちゃくちゃ参考になりました。私フリーランス2年目なんで、なるほど。かおちゃん、なんか聞いてて、うん、気になることは？
いや、なんか本当マルチワーカーに一気に変わったんだ。一個の会社にもう自分の時間すべて捧げてますっていう状態から、もういろんなタスクを同時並行でこう組み合わせていくみたいな、うん、働き方にパラレルワーカー、マルチワーカーになったんだ、一気に変わったんだなって思ったんですけど、なんかそういう働き方をしてみて どうでした？何が大変とか、こんなとこが楽しいとか。
すごく楽しかったなって思っていて、私ルーティンワークがダメな人なんですよ。常に新しい仕事の方が良くて、でリクルートの仕事ももちろんそういう意味でも楽しかったんですけど、やっぱりなんか複数のプロジェクトをこうちゃんとやらないといけないので、すごく気にかかっていることが多くて、うちにいてもやっぱり仕事あれ大丈夫かなみたいなことがこういつも気になってたんですけど、フリーランスになってからはその目の前の今の仕事に集中して、それが終われば要するに何ヶ月も何年も続く何十にもかかるみたいなものではないので、すごくそうそう全力尽くして終わったら、はい報告あげて終わりみたいな、はい次に行くっていう、なんかすごくシンプルでしたね仕事が。うん、だからなんかすごく心が軽くなった感じがしました。
なんかじゃあ単発でもうその場全集中でやって終わったら次に移っていくっていう。
そうですね、そうですね。次の仕事行ったら次の仕事のことを全力で考えればいいっていう、うん、なんかいっぱいやってるんですけど、うん、案外その集中はなんかできた感じがしました。
なんかでも単発だと逆にお仕事が途絶えてしまってなくなっちゃったらどうしようっていう不安とかはもういっぱい動いてるからないっていう感じなんですか？
そうですね、ある程度継続のお仕事にさせていただいてたのもありますし、なきゃないでいいかなみたいな、うん、次行こうっていう感じ。
あなきゃないで探しに行こうっていう感じで。
そうですね、なんかちょっとなんか1年ぐらいはそういう期間にしようかな、1、2年はっていう風に思っていて、なんか今までやってなかったいろんな仕事に広げてみるみたいなことなので、むしろ一つの仕事をたくさん時間使っちゃったらその目的を果たせないじゃないですか。
あそっかそっか。
だからまあまあ、やってみて向こうからもオファーが次なければ、まあ、そういうことだったんだねってなって次に行くっていう、それ自体が目的だったりも していました。
でそんな感じで広げてみて、なんかどう感じたっていうか、だんだん分かってきたものがあるっていう感じなんですか？
そうですね、そうですね。なんか確かにいろんな仕事を並行してするのは好きだなっていうふうに思ったのと、あとあれですね、思ったのはその会社ではすごく、サポート側の仕事だったので、お客さんと対面する仕事がしたいなと思って、学校の先生もそうなんですけどね、目の前の生徒の役に立つとかキャリアカウンセリングの目の前の人を助けるみたいな、お客さんと触れ合いたかったんですけど、それしばらくやってみたら今度はなんか1時間かけて話せるのって1人じゃないですか、はい、なんかちょっと物足りないなっていう感じができてもうちょっとたくさんの人とやっぱり会ったりとか、なんかいろんな人と関わりたいなみたいになって、ないものねだりなんですけど、会社ではやっぱそういうことをしてたんだなみたいなことがに気づいたっていうのはありましたね。
でそんな中どう進めていった感じなんですか？
そうですね、そんな中やっぱり BBT で2年目ぐらいにマイプロジェクトが始まって、うん、何がしたいんだっけっていう風になった時に、やっぱりキャリア教育かなとか、そうですね、最初の1回はこうキャリア教育かなと思ってそういうことをやったんですけど、なんかピンとこなくて、次にやっぱり育休中しんどかったんですよみたいな話をしたら、なんかインタビューとかしてみたらっていう話があって、で、大学の同期が今も育窓にいるんですけど、最初その時に育休中で、そうなんですよ、プチ MBA の 事務局をしてて、うん、で彼女に何か育休中ってどうっていうキャリアカウンセリングしてあげるから何か私のビジネスアイディアを聞いてっていうふうにお願いをして、で彼女にお友達を紹介してもらって最初30人ぐらい聞いたみたいな感じですね。で何かそんなことで育窓を、はい、始めたので、何か私の中ではキャリアカウンセリングで一人の役に立つっていうことが育窓でちょっと面になったり。したっていうことで、なんかすごくすんなり来て、であこっちに行ったらなんか楽しそうだなっていう、それを、まあ、BBT の2年目ぐらいで見つけた感じですね。
なるほど。で育窓までつながってきたんだけれども、そこまでの生活でなんか最初に言ってたその子供と向き合おうみたいな、
はい、
ところも一個あって、なんかもうインプットしようのところはもうむちゃくちゃいっぱい動く行動する中でいっぱいもう触れたんだなっていうのが伝わってきたんですけど、はい、もう一個の方の子供と向き合おうみたいなところはなんか一日の時間のやりくり的にはやっぱりこんぐらい変わったとかなんかありましたか？
そうですね、そうですね、やっぱり当時はねテレワークとかないので毎日出社してましたけど、そこが、まあ、週に3回は9時5時でキャリアカウンセリングしてたので行ってましたけど、週に2日はやっぱりうちにいたので子供が友達をうちに呼ぶっていうことができるようになったんですよね。今まで遊びに行くだけだったんですが、うちに親がいないからうちに呼んだらいけないよっていう、誰も、ね、いない
う
ちに
こう
呼んだらダメだよっていう、なので子供の人間関係が分かるようにはなりましたね、下の子は。ただ上の子は友達特に呼ばなかったので、なんかあんまり会社を辞めてまでうちにいる意味はなかった気もします。なんかうちにいて適当に本読んだり漫画読んだりなんか自分でして満足な感じだったので、多分私がいてもいなくても変わらなかったんじゃないかな聞いてみたこともあるんですけど、
うんうん、
別にみたいな。
そっか、子供のタイプにもよる
そうですね、
うんうん、
はい。
愛ちゃんここまででどうですか？
いやー、なんかちぎらさんがいろんな仕事を見つけてきたところは本当種まきしながら旅してたのかなみたいな、そんなイメージで聞いてましたし、なんかお子さんの話は本当に、ね、こう働いてるとあんまり相手してあげれなくてごめんってお母さんすごい思ってるんですけど、意外にね実際やめてみたら子供としてはいなくてもよかったよみたいな子もいたりして勝手な思い込みもあるのかもしれないななんて聞いてて思って、そこに、はい、罪悪感はね直接言われたら感じてもいいのかもしれないですけど、言われなかったら感じなくていいのかなと思いました。
はい、本当そうです。ありがとうございました。
じゃあ今日いっぱい喋って20分ぐらいになってしまいましたが、うん、最後までお聞きいただいてありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
こんにちは、育窓ラジオ始まります。このラジオは育窓代表のちぎらさんに育窓のこと、プライベートのことなどいろいろな思いを話していただく放送です。ナビゲーターは育窓メンバーの愛と
香里でお送りします。
今日はですね、ちぎらさんがリクルートに就職して楽しそうに働いてた時の話、まだ独身で働かれてた時の話を伺いたいと思います。
はい、はいはい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、私新人で配属されたのが AB ロードっていう今はもうない海外旅行の雑誌なんですけど、分厚い。
なりました。
そうで、私も海外旅行すごい大好きだったんで、その自分も行きまくってたしっていうところでですね、で旅行会社に取材に行って、私制作の仕事だったので広告を作るっていうお仕事だったんですけど、そうそうそう、だからこのツアーにはどういう人が来るのかとか、どういうキャッチをつけたらいいのかみたいなところなんかをいっぱい考えて、で広告ってなんか100本ノックみたいなことを言われてですね、要するにどんなキャッチがいいのかみたいなことって正解がないのですごいたくさん考えたりとかするんですよね。 でそういうのでこう、まあ、結局夜中まで働いたりとかしてですね、あとはその特集を組むとかいうといっぱいの会社がわーってこう参画をするので、それを作るのに文化祭みたいにこう夜中までこうやってみたいなこととか、あとリクルートってそのいろんな会社 の情報を載せるので、あのなんでしょうね、規定みたいなことが結構あって、そのうちが一番いいツアーですみたいなのをたくさんの人が言ったら大変なので、一番良いっていうのはあの書いたらダメよとか、そういうルールがやっぱあるんですよね。だからそういうのをこうちゃんとやってるかどうかをこうなんか200ページぐらいこうチェックしたりとか、そういうことをこうやっていたりっていうので、その制作デスクみたいなことをこうしたりですね、あのそんな仕事をしてましたっていうところで、でもなんかみんなで結局こういうのがいいんじゃない、ああいうのがいいんじゃないってわちゃわちゃ作ったりとかして、で結局まあ夜中までやって、じゃ飲み行くかって飲みに行って、天狗に銀座の天狗にこう飲みに行ってみたいなことをして、まあ、あの金曜日はなんか朝まで飲んでみたいなことをこう始発で帰るみたいなのをこう、はい、でめっちゃなんか毎日が文化祭みたいな感じで、そうそうなんですよ。で私なんか食べるのとかすごい遅かったんですけど、それまでなんかリクルート入ってめちゃくちゃ 早食いになって、みんなやっぱすごい早いからなんかわーって食べてるうちに早くなって、なんかなんでしょう、忙しいんですけど元気だったんですよね。なんかこうすごくあのみんなとっても面白い人たちばっかりで、もっとこういうのやったらいいんじゃないとか、うん、あのこれもいいんじゃない、あれもいいんじゃないみたいで、私は発散型の人間なんで結構あの思いついたことがどんどん実現していくみたいな、うん、そういう環境とかみんなが聞いてくれるみたいな、新人でもやっぱり聞いてくれたりして、そこがすごく面白くてどんどんこうのめり込んでいっちゃったっていう感じですね。でただあの広告制作として私あんまり多分才能がなくてだったんですけど、そのまあ文章を書いたりとかする方が、まあでもそれもあれですけど、ね、で後半はそのライターさんとかデザイナーさんにお仕事をお願いして、それも30社とかにお願いするんですけど、そのあのマネジメント、アウトソーシングマネジメントをするようになって、そうすると皆さんにこういう企画なんでこういうのお願いしますとか、あので素敵な原稿を書いてくれた方を選んであの表彰したりとか、そういうようなことをするようになって。でそうじゃどちらかというと多分私そっちの方が自分としてしっくりきたりとか得意だったんじゃないかなっていうふうにあの思ってました。だからそれも結局いろんなブレンさんと飲みに行って遅くまで仕事して結局飲みに行くみたいなあんま変わんないんですけどそんな感じです
ごい飲みに行く多いですね
そうなんですよ、毎日の。でちょうど私あの実家に住んでたんですけど、親があの海外に赴任になって、両親が海外行ったんですよね。だから弟と2人で都内で暮らしてて、でまあ友達がね、うち帰れなくなったとか言ったら、うち来たり泊まりに来たりとかして、弟の友達と私の友達が一緒に飲んでたりとか、うちのお父さんのお酒を勝手に飲んだりとかしてて、なんかあの結構カオスな感じでかなり楽しかったです。
なんかこう20代のエネルギーみたいなのすごい伺ってて、
ね、そうそれでちょっと仕事慣れてきたらなんかやっぱ遊ぶのも楽しくなってきて、その冬はスキーにハマってたんで、だいたい土曜の早朝とか、まあ、金曜の夜は死ぬ気で早く終わらせてそのままスキー行って、で日曜帰ってきて月曜はなんかぼーっとしながら仕事をしたりとか、あのあとはあれですね、夏はあのクラブで私踊るのが大好きで、大体金曜の夜、土曜の夜って飲みに行った後にクラブに行って朝まで飲むみたいな、朝まで踊るみたいなことをこうしてですね、なんかもうめちゃくちゃ楽しかったです
なんかクラブすごいイメージなかったですけど、何系の音楽がお好きですか？
私はあとソウルも好きだったし、あとはヒップホップとか、あとはクラシックみたいな、ダンスクラシックみたいなものが、表参道にその真空管っていうですね、もう今はないと思うんですけど、そうクラブがあって、もうそこに行くと、もう毎週仲間が集まってきて、美容師さんとか、カメラマンとか、まあサラリーマンとかもいるんですけど、で、大体そのみんなで朝まで飲んで、帰るみたいな。
なんか伺っていると仕事ではめちゃくちゃたくさんの人と関わり合って、でプライベートでもすごくまた仕事とは関係ない、はい、今おっしゃったようなカメラマンさんと関わって、なんかすごく人からエネルギーをもらってた時代なのかななんて思ったんですけど。
本当そうですね。なんかそう、社外の人ともやっぱりたくさん遊んでましたね。スキーなんかも競技スキーやってたんですけど、ヘルメットをかぶってピタピタのを着るやつで、他の会社のその競技スキーのクラブに入っていて、なんでレーシングキャンプみたいのもそのいろんなところからいろんな人が来るみたいなところに、はい、行かせてもらってたので、そっちも結構ね、他の、そうそうそう、他の会社の人とメーカーの人たちとかがいっぱいいて、面白かったです。
いやもうその時の自分って、それまでの自分となんかどれぐらい変わってきたのかなって。
そうですね、そうですね、私大学の時結構その世界が狭くてうつうつとしてたので、それがこう広がってめちゃくちゃ楽しくなった感じですね。なんでなんかやりたいなと思ったらできるっていう、なんか自己肯定感みたいなのが高まったのかも。なんかいろいろ手を出したら仲間ができて、で楽しくなって、こう結局私ハマりたいタイプなんですよね。毎週行くとか、いつ、そうそう、ですごい夏も冬もハマるものができて、めちゃくちゃ楽しくて充実してました。
聞いてるだけで楽しそう。
ハマるものができて、本当熱中してやってたんだなっていうのが想像できたんですけど、なんだろう、この仕事の どんなところがすごいツボだったというか、ハマったというか、本当楽しかったみたいな感じなんです。
リクルートってその時トライアングルハッピーって言ってて、その、クライアントは旅行会社なんですけど、読者がお客さんで、私たちその真ん中に立っていい情報を読者に届けるっていうことをしてたんですよね。まあ、広告ってそういう仕事だと思うんですけど、いいものってあるだけでは売れないじゃないですか。で誰かにそれを伝えて、知らないと買わないですよ、みんな。
そうですよね、
でそこを伝える仕事っていうのが結構面白いなと思っていて、そうなんですよ。だからそのどうやって売れそうもないツアーをどうやって売るかとか、アイスランドのツアーとかあるんですけど、まあ、売れそうもないっていうか、なんていうか、こう結構ニッチなね、ツアーとか、そうそうそうそう。だからオーロラを見に行くっていうと、みんな北欧に行くんだけど、アイスランドもすごい綺麗なんですよ。で、温泉もあって、だからそういうのに行きたがる人はどんな人だろう、その人にどういう言葉をかければ行きたくなるんだろうみたいな。で、北欧に行くかもしれない人をアイスランドに連れてくるみたいなことを考えるんですよね。なんかそういうのがこう楽しくて、そうそう。で、売れると喜んでくれるんですよね、そのお客さんが。なんか、エビロードさんから、ツアー何人か、応募があったんだよっていうようなことを言ってくださると、やっぱりすごくこう、嬉しかったりして、そうそうそう、もっと頑張ろうって言って、いっぱい考えるみたいな。
まさにそれ広告ですね。本当なんかその広告のお仕事が合ってたというか、アイデア出して発散型だし、
そうですね、
で人つなげて発信していくのが好きだったりとかっていう。
そうなんですよ、そうなんですよ。私ストレングスファインダーでも本当に合う仕事って、本結構後ろの方にあるじゃないですか、どんな仕事が合うかみたいな、新聞記者っていうのが出てきて、私はあんまり振り返らないんですね。どんどん発散があって、どんどん新しいことが好きなので、だから毎日毎日新聞記者って多分起こったことを取材して、あとあんまり振り返らないと思うんですけど、広告の仕事も似てるかもしれないですね。どんどんやっぱ課題が出てきて、こういう人にこういうこと届けたいんだけどってのがあって、どうしようか考えて出す、売れるか売れないかで、ね、もう勝負はそれで終わりで、また次に新しい課題が出てね、私にネタが出てきてっていう、それをどう料理しようっていうような、そういうことが結構、
そのすごいもうバリバリ働いてる時って、でも体力というか疲れたなとか、エネルギー補給みたいなところはもうむしろする必要がないぐらいの感じですか、楽しいから。なんか
いやー、でも私実は大学の時の方が体調悪かったんですよ。うつうつとしてて、 なんかそのご飯とかもゆっくり食べてたんだけど、いつも胃が痛いみたいな感じだったんですけど、もうなんか胃が痛くなる暇がないっていうか、なんかもうやることたくさんあって、どんどん早食いして、なんかでもね、寝るときはもうがっつり寝てみたいな、なんかその忙しい方が私は元気でした。なんでしょうね、
何か出てたんですね、もうアドレナリンでしたっけ、なんかこう、ね、もう本当に
そう
元気にする成分が外から出てたような。あ、じゃあ何か
ハマってたのか、うん、
で何か思い悩むこととか立ち止まって考えるとかもなく、もう本当楽しい時ってそうなれるんですね、人間ね、
ね、不思議ですよね。あんな夜中までよく飲んでて元気な。まあでも朝あ、ちなみに朝は遅かったんです。
うん、あのいやどっか
では休まないと倒れちゃいますよね。そう。だからなんか飲みすぎたから昼出社ですとかいうのも、まあ別に毎日じゃないけど、したりもして。そう。はい。
なるほど。あ、今日は本当。
こんな話をちょっと恥ずかしい気
持ち。働き倒して遊び倒して充実していたリクルート時代のことを聞かせていただいて、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ちょっとね、この後またあの子供を産んだ後のギャップっていうところの話につながるかなと思うので、はい、そこもはい、お話できればと思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。Thank you.